代わりまして、ドクターからあなたへ。今月は、長久手内科医腸科の今田明先生が、腸がデリケートなあなたへ、というお話をしてくださいます。便秘や下痢はどうして起きるのでしょう。食べたものは胃などで消化され液状になり、小腸を経て大腸に入ります。大腸の中を移動していく間に徐々に固まってゆき、肛門にたどり着く頃には程よい硬さの便になります。ストレスで腸の動きが強くなると、固まる前に肛門にたどり着いてしまい、下痢になります。逆に、ストレス、運動不足、加齢などで腸の動きが弱まると、肛門にたどり着くのに時間がかかり、硬くなりすぎて便秘になります。ストレスにより下痢が続いたり、便秘が続いたり、下痢と便秘を繰り返したりする状態は、過敏性腸症候群と呼ばれます。脳にストレスが加わると、胃腸のバランスが崩れ、胃腸のバランスが崩れると、脳へのストレスとなるという悪循環に陥ります。なお、下痢や便秘は大腸がんによって引き起こされることもありますので、ご注意ください。過敏性腸症候群と診断された方は、規則正しい生活、バランスの良い食事、運動、ストレスを避けることを心がけてください。これで症状が十分に改善しない場合には、薬の服用が望まれます。便の硬さを調節する薬、腸のホルモンを調節する薬、ストレスを軽減する薬などから適当なものを選んで服用していただくことになります。快便で明るく元気に暮らせるよう、心当たりのある方は、かかりつけ医にご相談ください。以上、ドクターからあなたへでした。代わりまして、一平と一服。ボリューム104。子供たちが望むもの。令和2年国勢調査において、長久手市の平均年齢は 40.2 歳。全国で一番若い町となりました。65歳以上の割合を示す高齢化率は全国平均が 28.6%、長久手市は 17.2% と全国で下から4番目でした。全国1718市町村のうち1419市町村 82.6% で人口が減少しています。長久手市のように若い人が多く、人口が増えている自治体は、全国では非常に稀な自治体です。そのため、長久手に住んでいると、日本中の課題である人口減少、高齢化が身近に感じにくいかもしれません。そんな中、先の議会で、認知症の人が安心して住める町にしませんか、とご提案をいただきました。長久手市における2050年の高齢者数は、現在の約1万人から2万人と倍に増え、高齢化率も約 34% まで上昇すると推計しています。高齢者の約4人に1人が認知症。これには MCI、軽度認知障害を含みます。認知症を発症すると推計されていますので、約5000人の認知症の人が長久手で暮らすことになります。認知症の人への対応の基本ですが、一つ目は笑顔で挨拶。二つ目が目を見て話を聞く。三つ目は丁寧な言葉遣い。以上の三つです。認知症はきつい言葉を投げかけられることで悪化すると言われています。しかし、身内は、ご飯を食べてないと言われれば、さっき食べたでしょ。財布がないと言われれば、ここにあるでしょ。と、どうしても言葉がきつくなってしまいます。そんな時、身内ではない周囲の人が、認知症ご本人、 そのご家族に対して笑顔で挨拶をし、話を聞いてくれることでどんなに救われるかわかりません。これまで長久手市における挨拶運動は防犯のためでした。平成24年当時、市内6小学校区のうち1小学校区は県下970近くある小学校区で2番目に犯罪発生件数が多いという状態でした。そのため地域の代表者から防犯のために挨拶運動を始めようと声が上がり、現在に至ります。そのおかげで犯罪発生件数は減っています。これからは防犯に加え、認知症対応のためにも挨拶をお願いしたいのです。先日行われた社会福祉大会で、小学生が街行く人に挨拶をと発表してくれました。子供はそうした長くての姿を望んでいるんだと感じました。大人が挨拶をする姿、しない姿を子供たちは見ています。ぜひ大人が率先して道行く人と挨拶を交わし、子供たちに地域での暮らし方を背中で見せてあげられないでしょうか。これで一平と一福を終わります。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットラインです。電話は0561-635556、24時間365日受け付けております。最後に統計情報です。2022年11月1日現在の人口ですが、総人口が先月から45人増えて6931人、男性が44人増えて3182人、女性が1人増えて3749人、世帯数は28世帯増え25380世帯でした。月間移動数、10月は転入が248人、転出220人、出生42人、死亡が25人、うち孤独死、孤立死が1人いらっしゃいました。交通事故は10月は軽傷が23人でした。犯罪発生状況は10月は刑法犯が18件ありました。以上です。これで広報長くて12月号を終了します。寒さが増してきて、インフルエンザやコロナ感染症が増えてきました。皆様お体を大事にされてください。